はい、いつもありがとうございます。サンライズコミュニケーション代表、エキサイトお悩み相談室カウンセラーの松田でございます。今日は11月の1日です。今年も残り約2ヶ月となりました。先月もね、多くの皆様よりご相談いただき、またリピーターの皆様からもいつもね、ご愛顧いただいておりまして、本当にありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいです。衆議院選挙もね、終わりまして、コロナの感染者数がね、増加しないでこのまま落ち着いて収束に向かってくれればいいなぁなんて最近は思っております。ただね、未だコロナの後遺症に悩まされている方もいらっしゃるとね、耳にします。このところのご相談の内容も多岐にわたってはいるんですけど、まあ、僕の場合、その仕事のね、悩み、まあ、キャリアについて、転職とかね、セカンドキャリアとか、あと婚活恋愛とか、まあ、本当にこう様々なご相談がいただくんですけど、まあ、その陰にこう紛れてというか、その根本っていうかね、まあ、コロナの後遺症にね、もう関連してるんじゃないかなっていう方も時折感じます。で、コロナの後遺症って言っても、その感染した人じゃなくてね、感染してなくてもね、例えばテレワークでね、慣れない仕事を続けていたりとか、あとは人とこうなかなか会話の機会がなかったりとかね、会えなかったりとかっていうことで、こう自律神経系がね、こう乱れてしまって、そこが原因で、それが原因ってね、まあいろんな症状がこう出てしまったり、まああとはそう思考がこうネガティブにね、偏りやすくなってしまったりとかね、まあそういうことをね、よくね耳にします。で、私自身も全身アレルギーになったりとか、これやっぱストレスだったのかなってちょっと思うような、身体的症状なんかも、まあここ1年ぐらいはね、確かにありましたね。うん、まあ、ここ 1,2 年ってのはちょっと健康面でも僕自身がこう散々だったかなっていうところではあるんですが、まあ、仕事はできないほどではないんですけど、やっぱりこう絶好調の時に比べると、ちょっと今一つだなと、朝の目覚めが今一つだったりとかね。で、今年と去年人間ドックをこうね、受診しまして、でコレステロール値がね、高くなってたりとか、肝機能面が低下してたりとか、まあ、年齢的なね、衰えももちろんあるとは思うんですけど、やはりそのコロナで運動不足だったりっていうものも原因だったなっていうことがあって、今ね、自発的にね、運動療法とこう食事療法をうまくこう掛け合わせて、ダイエット実践してます、励んでます。で、まあ、自慢するわけじゃないんですけど、まあ、1ヶ月半で、まあ、すでに5キロの減量にこう成功したんですね。で、まあ、見た目にもそうだし、自分自身のその体感的にも、すごいこう、減量できたっていうことで、体調がいいんですよ、ものすごく。まず体が軽いのと、あとはね、目覚めがめちゃくちゃいいんですね。まあ、これ昼間にこう運動してるからっていうのも、もちろん、要因としてはあると思うんですが、大体こう、1時間から1時間半、サーキットトレーニングしてるんですね。ウォーキング、走る、ウォーキング、走るっていうのを繰り返してるんですけど、まあ、そのおかげあってか、とにかく深い睡眠と朝の目覚めが非常にいいのと、あとは体が軽い。あ、それと、集中力が、集中できる時間が長くなった。まあ、いいことづくめなんですね。あとはね、また、来年の初めか12月の末に、もう一回ちょっと再検査してみて、どうなってるかっていうのを確認したいんですけど、僕の中では、年内、要するに12月末までに、トータルでね、まあ、10キロこう、減量。これが僕のコンプリートっていうことを考えてまして、まあ、もしね、達成できた暁にはですね、まあ、自慢になっちゃうとちょっとあれなんで、どういうふうにその、10キロ減にこう、向けてね、何をしたかっていうのを皆さんにちょっとご報告したいなっていうふうに思っております。そんなに大変なことをしてないんですね。まあ、最初はね、やはり1時間から1時間半のサーキットトレーニングって、結構ね、息切れしたりとか大変だったんですけど、それもいきなり、圧をかけるんじゃなくて、徐々にこう負荷をかけていきましたので、まあそのあたりについてもね、年末もしくは年始にね、皆さんにこう、ご報告できればいいなぁなんて思ってます。まあ報告といえば、まあ今年はね、キャリアコンサルタントの資格をまあ取得して、まあそれに続いてね、2級のね、コンサルティング技能士の方もこう取得することができまして、まあ皆さん、私のね、知ってる方からは、お祝いのメッセージとか、ご連絡とかね、食事ご馳走してくださった方とかいらっしゃって、本当にこう、取ってよかったなと思うんですけど、まあ中にはね、コンサルタントになるんですかとか、今からやっぱ取る必要ってあるんですかみたいなことを聞かれてることもあったんですけど、まあ僕がこのタイミングでね、資格取得にチャレンジしたのは、まあ一つはですね、まあ理由があるんですよ。 まあ、いつ僕のこのサンライズコミュニケーションのこうミッションだったりとか、こう私自身のやっぱりこう皆さんのカウンセリングしていく中で思っているこう思いがあって、人はいつからでもこうスタートできるんだっていうことをやっぱりこう自分で実践して実証したかったんですね。私54歳なんですね。なんですけど、この資格試験も一発で受かったわけじゃないんですよ。1回目はどちらも2級の方もコンサルタントも1回落ちてるんですよね。で、まあ、ここで諦めることも、まあね、こうプロセス、勉強してきたプロセスでも十分だし、諦めることもできるんですけど、諦めないでもう再チャレンジしたっていうところにも、僕の中ではすごく意義があったなっていうふうに思います。最初にも書きましたけど、コロナはね、もう収束にこう向かいつつあるんですけど、その後遺症で悩んでる方、モチベーションがね、こう下がっちゃったとか、いまいちこう、情熱にスイッチが入らないっていう方もいらっしゃると思うんです。で、まあ、これ資格取得にこう限らないでね、まあ、どんなことでも何歳からでも、もう今ここから、こう、スタートできるんだっていうその精神を、こう、私自身がこう、実際に行動してね、まあ、実証したかったっていうのもあります。うん。だ今の、僕自身も、実際取ってみて、気づいたこととか、まあ、取得したことでね、いろんな方からまた新たな、ことで声をかけていただいたりとか、すごくこう幅が広がったんですよね。うん。また自分自身の、やっぱり若い頃に比べるとね、体力とか記憶力って明らかに衰えを感じるんですよ。だけど、その分、勉強、学習のコツとか、あと、仲間との関わり方とか、あとはポイントのつかみ方とかね、勉強のね、うん、あとタイムマネジメントとか、今までこう積み重ねてきた経験とか知識っていうのを、思う存分発揮できた。自分自身のこう、強みっていうものを改めてこう、自覚することができた。だっていうのが、もうすごく良かったなって思います。だから失った面とかね、やっぱり年齢でね、失っていくものもあると思うんですよ。そこにばっかりこう目を向けるんじゃなくて、今までのその積み上げてきたことにもね、もう目を向けてね。だ相対的に見れば若い時よりも、僕は強みをね、僕自身の強みを発揮できてるんじゃないかなっていうふうにこう、思いましたので、まあ、すごいね、良かったですよ。うん。やっぱ諦めなかったっていうことですね。うん。これからもいろんなことに僕挑戦はしていきたいなと思ってます。で、皆さんにも、やはりこう相談いただく上で、こうしてみる、してみたらどうとか、こういうやり方もあるよ、みたいなことを、皆さんにとってみれば、このご相談いただくっていうこともすごいチャレンジだと思うんですね。勇気のいることだと思うし、で、またこちらからこういうふうにしてみたらとかっていうこう、提案に対してね、それを実践するっていうこともすごく勇気のいることだし、頑張ることだと思うんですよ。で、皆さんにこう僕がそういうことを提案しておいて、自分が何もしないっていうのはやっぱりこう僕の中では違うかなっていうのがあって、僕自身もこうチャレンジこれからもし続けたい、今ここからスタートできるんだっていう思いを、その身をもって皆さんにこうお伝えしていければいいなって思います。だから落ちたっていうことも皆さんにもお伝えしますし、かっこ悪いね姿もね見せて、まあ見せたくないんですけど、まあ見ていただければなって思います。すると、まあこの経験とちょっと関連するかもしれないんですけど、最近やっぱりこうモチベーションが上がらないなとかね、なんとなくこうやる気がいまいちスイッチ入んないなっていう方もまあいらっしゃるってね、お聞きしますし、実際そういう方のカウンセリングなんかも、多く受けてるわけなんですけど、月末にですね、僕Amazon のワウワウで、最近には、ちょっと前に2016年だったかな、にドラマ化されたワウワウの、25周年記念、なんか記念で作られた、ドラマで、沈まぬ太陽っていうドラマがあるんですね。川上孝也さんっていう方が主演のドラマだったんですけど、これ、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、1985年、僕らぐらいのね、年齢の方はもう絶対忘れられない衝撃的な事件で、日本航空の123便が、群馬県の御巣鷹山に墜落してね、20名の方が亡くなったんでしたっけ？まあ、とにかく、単独の飛行機事故としては、本当にこう、たくさんの方が、亡くなった、すごい大惨事があったんですね。で、それを中心とした、実在する日本航空の社員さんとか、その労働組合の役員さんとか、その当時のその経営者とか、あとは、政治家、そういったものをその描いた、まあ、ドラマだったんですね。再構成、まあ、フィクションとしてね、要するにこう、脚色して、あと再構成したフィクションっていう形で のドラマだったんですけど、元はその JAL でのその事件。事故でね、これが元になってるのかなっていうところで、もうね、 もう、あ、さっき20あったんで、前から気にはなってたんですよ。なんか気になってて、うん。見たいな、え、どうしようかなと思って、でも20話か、20話ちょっと見切るってちょっとどうかな、なんていうふうに思ってたんですね。うん。で、たまたま、あの、勉強の方が一区切りついた勉強があったんで、まあ、もし最初1話見て面白くなかったらやめればいいやと思って、まあ、1話見たんですよ。もう、僕にとってドハマりで、もう一気にこう20話までこう、ね、見てしまったんですけど、もう泣きましたね、本当に。まあ、どこで泣いたかっていうと、やっぱりこの主演のね、あの、川上さんが主演だった、その、オンチさんっていうね、まあ、全部話しちゃったらネタバレになっちゃうんで、皆さんにも見てもらいたいんですけど、あの、要は、その、海外に飛ばされるわけですよ。で、もう理不尽な、あの、経営陣から理不尽な、こう、ね、ことをこう受けるわけですよ。仕打ちを受けるわけですね。はい。で、しかも仲間からも裏切られたわけですね。裏切られて。うん、で、そんな中で、その、主人公のオンチさんが、その家族ね、家族の、その、なんていうのかな、守らなきゃいけないっていう気持ちだったりとか、奥さんに励まされたりとか、あとは仲間にね、励まされたりとか、うん、仲間とこう、ね、力を合わせて立ち向かう、大きなその組織に立ち向、権力に立ち向かったりとか、あとはその、ね、もうダメかと思ってこのまま、もう日陰のままかなと思ったら、見てる人はちゃんと見てる人がいて、引っ張り上げてくれたりとか、まあ組織ってまあこういうもんだなと思って、僕もサラリーマンだったことがあるので、まあそういうこう、なんていうんですかね、いろんな意味でこう幸せとは何なのかとかね、あと使命とはとはね、あとリーダーとはとか、まあいろんなことを自分自身にも問いかけられたドラマだったし、出したエネルギーっていうのは必ず自分に戻ってくるなっていうのを、こうまさに絵に描いたようなね、ストーリーでした。今ね、ほんとね、こう、なんかモチベーション下がってきてるなーとか、パッションがいまいちこう、ね、ないなって思われた方がもしいらっしゃったら、もうぜひね、おすすめのドラマなので、お時間がもし許すようであれば、ご覧になっていただければと思います。はい。ちょうどこのドラマを見ている時に、勉強会があってね、うん、そこで、まあ、リーダーとは、の定義みたいなのを、こう、ワークの中にあったんですね。で、その時僕、提出しなかったんですけど、頭に浮かんだのは稲盛和夫さんだったんですよ。うん。で、その後、ヒトラーはリーダーかみたいな、ね、ワークもあったんですけど、僕はリーダーだって、お答えしたんですけど、今思えば自分はどうかって考えた時に、その、リーダーの定義って、その一般的な定義からするとリーダーかもしれないけど、僕自身の中で言うと、やっぱちょっと違ったのかなっていうふうに、今思えば感じましたね。はい。で、そう、とにかくそのタイミングで、まあ、稲盛和夫さんの、ね、まあ、実際稲盛和夫さんっていうことを答えてる方も結構いらっしゃったんですね。うん。で、あとはこのドラマね、あ、実際はこういうことが起きてた、まあ、全くその通りじゃないかもしれないけど、こういうに近いことが起きてたんだってね、ことだったりとか、うん。あとは、たまたまこの関連する方からのそのご相談をいただいたりとか、なんかすごい、こう、JAL がシンクロしてて、何なんだろう、これとかね、思いまして、何かこれからこう関連するような仕事がこうね、いただければいいななんて思ったりもしたんですけど、まあいずれにしても、すごくいいドラマだったです。はい。で、まあじゃあだからといってね、皆さんにとってね、いいかどうかわからないんですけど、もしね、ちょっとこう最近こう、誰かに裏切られちゃったとかね、理不尽な思いをすごく、してるんだとかね、会社でね、うん、あと、パッションがこう、いまいちこう火つかないとかね、幸せとは何なんだろう、家族とは何なんだろう、なんていうことにちょっとこう疑問を感じている方がいたら、ぜひですね、一回目を通していただけるといいなと思いますし、まあそういう方がいたら、なんか一緒にこうなんかこう話して、ここよかったねみたいな、ここすごい感動したよみたいなことを話したいななんて思ってます。はい、ということでですね、残り2ヶ月、11月もね、ぜひ一緒に共にね、歩んでいけたらと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。